ちは、久野和義です。未来を作る習慣術、思考と行動が変わる講座。この番組は私のゴールドビジョンというメソッドをベースに、世の中の様々な物事を読み解き、より良い未来を築くための習慣について皆さんと一緒に考えていくプログラムです。この間ですね、習慣について話をしてきて、そうね、手応えはあります。もともと自分が習慣の専門家であるという自覚はありましたし、それをやっぱりちゃんと世の中に打ち出していって、多くの人に伝えていきたいなと思っていたので、この習慣のプログラムをやりたいですというふうに話をして、でこうしてやってるんですね。なので、この未来は見えていたし、こういうふうに自分の中で、やっぱり一つはそうだったなっていうのはありますし、もちろんこれ話していくことを前提に考えてるんで、毎日習慣について考える時間がありますから、人によって自分の考えも深まったり知識も増えたっていうのはあるんですけども、いずれにしてもやっぱりゴールドビジョンっていうのは習慣なんだな、習慣を大事にしてるんだなっていうのは確認できたっていうことであるわけですね。で、しかもこれ英語と日本語でやっていて、日本語喋った後英語喋るんで、英語の方が大変なんですよね、当然ながら。で、だから、それに比べると日本語で話すのはすごく楽で、で、ちゃんと言いたいことを細かくまで伝えられるんで、すごく皆さんにうまく届くかなと思ってます。今日のテーマは、他人の習慣を変えたいと思うことありますかって、ここ質問なんですね。で、あります。あります。もちろんあります。が、あるんだけど、いくつか知っていまして、まずそれは、難しいということとできないということをほぼほぼ知っているので、その前提で生きているんですよ。ただ、ちょっと折り混ぜないといけないのは、これ年代にもよるんですよね。つまりね、子供のうち、どこまででしょうかね。少なくとも高校生まで。もしかしたらもうちょっと上ぐらいまで。25ぐらいまでの間は、人のことを、強制っていうのは強くじゃなくて、歯列矯、歯の矯正とかでしょ。整えるっていうような意味合いでの矯正は、可能だし、必要なような気がします。ものによってはね。だけど、誰が、どんな目的でやるかはかなり重要なので、大前提としては、線を引きましょう。その数字はちょっとケースバイケースだけど、ざっくり25、もしくは30ぐらいかな。30歳以上にしましょうかね。30歳以上は、習慣は人は変えるものでもなく、勝手にやってくださいって感じですね。自分で作ってください。だけど、30歳以下、特に25歳以下ぐらいまでの間は、もっと経験の豊富な大人たちがですね、良い習慣というものを教えてあげたり、定着させる手伝いを結構積極的にしてあげた方がいい時期。もちろん若ければ若いほどそうなると思います。それが一生続く財産になるので、積極的にやってあげることは必要かなと思います。ただし、ちゃんと良い習慣を教えてあげてくださいね。ここが難しいですよね。なんでかっていうと、今良いと思われていることは、20年後にダメって言われる可能性があるんですよね。スポーツの世界が顕著で、これ苦しいですよね。だけど、でもそれは新しく発見されているから変わっていってるんだっていうのはあるんですけども、でもスポーツだけじゃなくていろんな分野で、昔良かったっていうことが今良くないということがある。あるかもね。で、なんだけど、その時のベストを尽くすしかないんで、その時のベストの中で良いと思うことを伝えていくっていうことは必要なんじゃないかなと思うんですね。で、まず、それでも、ちょっと大人と子供に分けると、まず大人の話をさせてください。大人はほとんど聞いてると思うんで、大人は聞いてくれてると思うんですね。なんで、基本的に全部自主性、主体性だと僕は思います。なので、最も重要な習慣は、身も蓋もないんですけど、自分で考えるって習慣だと思いますね。自分で考えるって習慣が最も重要だと思います。 それで、それで言う、見る言うと、この20年のね、20年ぐらいのインターネットは問題だと思うね。なんか質問があったらすぐ Google にパチャパチャって打つでしょ、みんな。最近は、なんか質問があったら、すぐチャット GPT に打つ人もいる、増えてきてる。それはダメですね。はっきりダメだと思います。ま、まず自分で考えてみましょうよ、一旦。この習慣があるかないかが、桁違いに人生の差を生むと思います。これからどんどんどんどん二極化していくと思うね。そこで最初にちゃんとちょっとでも考える人と、もうすぐに打つ人。ほとんどの人はすぐ打つんじゃないかな。いや、なんかね、急いでるときはいい気もするんですけどね。しょうがないかなっていうか、例えばね、会議中に、なんかちょっとした情報が欲しいときにパパパッと打つのはいいと思うんですけど、そうじゃなくて、自分の、がどう生きていきたいかとか、どういうことを目指したいかとか、あるいは、この特定の項目でもうちょっと上手にできるようになるために。例えば、コミュニケーションが、あるいは、プレゼンテーションがもうちょっと上手になるようにはどうしたらいいだろうかって考える。とか、あるいは、スポーツやってたら、もうちょっと早くラケット、まあ、ラケット上手に振れるためにはどうしたらいいだろうかとか考えるとか、料理をしていたら、温度がわかんない、この火の強さがわかんない時に考える。だんだんだんだんすぐ検索したくなるやつになってくるけど、でも考える。で、なんでかっていうと、言うまでもない、それが次の経験値に生かされるじゃないですか。だけど、見たやつ覚えないよね。だって180度ぐらいとかで、180度とかわかんねえよ、みたいになるじゃないですか。そういうことなんですよね。で、温度計を入れればいいでしょ。まぁ、ちょっと今の天ぷらの話ですけど、天ぷらをあげる例で言うとね。でも、それは、いや、最終的にそうするにしても、自分で考えて欲しいな。できれば。ちょうどいい天ぷらで想像する天ぷらをあげるには、ちょうどいい、いい温度があると想定して、いい温度ってどうしたらいいんだろうと思って、測るんだなって。でも普通の体温計とか言ったらすぐ瞬間壊れるから体温計入れないよね。そういうのがあるんだなとかいうことを考えた方がいい気がするんですね。まあ、考える前に教わる人もいると思うんで、そうしたら考えなくていいんですけども、なんかそういう時間を、なんか取ってないとダメかな、困っちゃうなと思います。で、全部が全部考えてるときにはないと思うので、でもなんか時々それを考えるっていうことが必要なので、僕としては他人の習慣を変えたいというお題に対して、強烈にあるのは、考えない人に、一旦考えようよ、考えてみようよっていう習慣を、大人に対しては一体作ってあげたいなと思います。やってるよっていうかもしれないし、やってたらよかったです。ね。でも、僕質問していいですか、やっぱり。何か課題があった時に、何かやり方がわかんないことがあった時に、1秒でも自分で考えてみますか？ほとんどの人はやつだと思うので、安心ではあるんですけど、でもその時に、もう何か誰かに聞きたいとか、ネットで調べたいっていう衝動が出てくるとなると、心配なので、ちゃんと一旦考えようよと。で、それ考えた上 で情報を調べたら、情報の見方も変わりますから。と思います。一瞬でいいからね。それが僕は人の、誰かの習慣を変えたい一番ですね。で、ちょっとその話ぐっと変わって、これ、もっと若い子たち、キッズね。ジュニアとかキッズとかね、ベイビーとかね、わかんないですけど、要するに、10歳以下とか15歳以下とか、それぐらいの、まだまだ発育中、生育中の子たちには、ある程度積極的に、本当に重要なことに関しては、習慣化を介入した方がいいと思います。で、これはね、多分、賛否両論あると思う。僕が言うことは、3なんだけど、他にもあるよっていう内容だと思うんですけども、まあ僕的にはやっぱり、 一番大事なのは、本当に一番大事なのは、体力、健康だと思います。体力づくり、健康づくりにつながることが、本当に何よりも大事だと思っています。で、なぜかっていうと、実は僕の、ゴールドビジョンってたくさんの項目があるんで、成功する人の重要な法則、7項目挙げられてるんですね。で、その中で、ものすごく大事だと思うのは、実は、体力なんですよ、実は。最終的に、やっぱり、さあ、あと一踏ん張りが効くかどうかっていうのは体力なので、体力があれば、頭も心もシャープにいられる。っていう意味で言うと、やっぱり子供の頃に健康、なるべく健康的に食事をしたり、睡眠をしたり、運動をしたりする時間、体と心を作る、物理的な体と心を丈夫に作る時間を、作るための諸活動、様々な活動の時間をしっかり確保し、していくのが、すごく大事だと思います。で、この中にはたくさんのものがありますよね。食べ物に関しても、できれば好き嫌いなく食べた方がいいけど、まあ、取れないんだったらバランスよく、なるべくね。だから睡眠は言うまでもなく、たくさん取る。寝すぎて、子供は寝すぎで十分です。いいです。体大きくなるのを含めて、心もね。で、今その地域によってですけども、なかなか運動する環境がなかなかないと、難しい場面はあるかと思うんですけども、それでも運動、どうやってやるかってことをよく考えて工夫するし、学校とかでもいろいろその工夫はしてほしいなと思うんです。何十年前かに比べて子供たちの体力が下がってきてるっていう比較統計データは間違いなく出てるし、遊ぶ場所がない、遊ぶ時間がない、遊ぶ仲間がいないみたいなね。少子化もあるし、ね。で、あとは昔よりもなんか慎重に、危ないから危ないからで、いろんなことを言う自由に使えなくなったりするのもあるしね。で、親がいなきゃ遊べないんだったら、親が忙しから行かないしね、ってなる。で、当然体力もしてきて、その副作用として、スマホやゲームやタブレットを見る時間が増える。で、視力も悪くなれば、肩こりもするし、もちろん、視野も狭くなり、情報も制限的になるみたいな感じがあるよね。だからそういうスパイラルが起きているんですね。で、それはもう避けられないかもしれないんだけど、一生懸命そこに抗うってことは大事だなと思います。だから他の習慣というのは子供たちに対して、それは何だろう、いろいろあると思うんですね。いろんなことがあるので、ちょっと一概なにその価値観に合わせて、個人のここの家庭の考えに合わせてでいいんですけども、とにかく体と心だけは丈夫にしてあげてほしいなと、なるようにしてあげてほしいなっていうのが、できる社会の貢献かなと思います。ということで、じゃあ、ちょっと待ってと、戻ってきますね。自分で考えてくださいって言われて、大人考えるだけでいいのかっていうと、はい、大人も健康第一でお願いします。でも、大人が健康第一を選ばないのだったら、それは大人の選択だからね。どうぞって感じです。自由にしてくださいなんだけど、子供は自分で健康第一にできないので、できないでしょ。そこまでお金も及ばないし、いろんなそれに必要なこともやらないから、そこはちゃんと教えてあげてほしいなという感じですね。何の習慣を変えたいっていうのは、まず第一、大人には、考えてると思うけど、あんま考えてない人は、考える時間を増やしてほしいです。一旦自分で考える、自分の頭で考えるっていうのがいいと。で、子供に関しては、とにかく体と心を丈夫に大きく、サイズじゃないですよ、サイズじゃなくて、丈夫にしてほしいということですね。それなぜかというと、将来、結局、体力や気力がある人が、幸せになりやすいから。はい。今日はそのところです。今日の番組も役に立ったと思う方は、まだだったら、ポッドキャストの番組登録をお願いします。 それから、質問やコメントは、今日のような質問とかもね、いいと思うんですけども、そういったものも、ポッドキャストの概要欄からお知らせいただけたら、そこにフォームがあるので、そこは気にしてくだされば、内容で、番組の内容で取り上げていきたいと思います。はい、今日はここまでとしたいと思います。ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。